7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。トカナラトのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。6月3日日曜日、今晩これからの番組は、まず先週1週間の主なニュースを伝える週間展望、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
大統領は民族の性質の発展で悪影響から守ると強調するについてお伝えします。ジョクイドル大統領は、民族の性質の発展は技術開発と現代の産業競争の悪影響から国民を守ることができると強調しました。これは火曜日に東ジャカルタのチラチャスの繁華博士ムハマディア大学キャンパスでの1439ヒジュリア暦のラマダン研究を開会式に出席した後、大統領が語ったものです。大統領によると、時代が進むにつれて民族の性質の発展が必要です。大統領は、多数のコミュニティ組織が社会における民族の性質を発展させる大きな役割を担っていると説明しました。挨拶で大統領は、インドネシアの73周年の独立記念祝いに、すべての市民が国を建設することに参加するよう呼びかけました。それでは次のニュースです。警察長官、大学生にテロとの戦いを呼びかけるについてお伝えします。インドネシアのティド・カルナフィアン警察長官は、現在テロリズムのイデオロギーの普及が拡大し続けているが、これはテロの根本原因であると述べました。このことがテロ対策を続けることを推し進めています。これは2018年5月29日火曜日にウィスマ・バヤンカリでの電磁気明けイベントで、前ジャブルタベク学生志向委員会の前でティド・カルナフィアン長官が語ったものです。彼は、すでに犯人が逃亡されたとしても、問題の根本が解決されない限り、問題を解決したことにならないと述べました。今のところ、特に選択性の高い若者の間で役職を構築する必要があります。彼らの主なターゲットは若者のグループであるからです。それでは次のニュースです。国会、イスラエルはインドネシア市民をイエルサレムに禁止され、国交関係を開かないについてお伝えします。国会第一委員会のマルティン・フタバラッチによると、インドネシアは昔から現在までイスラエルとの外交関係はありません。これまで何万人ものインドネシア人がイスラエルとパレスチナ、そしてイスラエルに観光客の訪問をしています。しかし、今はそんなことをするのはできません。インドネシアは世界160カ国に無料のビザを付与しておりので、イスラエルはインドネシアにも進出したいとマーティン・フタバラ氏を思います。しかし、イスラエルは イスラエルの観光客がインドネシアに行くことを禁止された判決します。マルティン・フダバラ氏によると、インドネシア政府がイスラエルからの観光者がインドネシアに来ることができるという目的で外交関係を開くよう促す必要がありません。それでは最後のニュースです。インドネシア外務大臣は国連安全保障非常任理事会の候補について話し合うについてお伝えします。インドネシア外務省のレトノ・マルスディ外務大臣は、インドネシアが国連安全保障理事会の非常任理事国になることができると信じています。そのため外務省は、友好国がインドネシアに支援を提供するために話し合う活動をしたいと考えております。その一つの国はガイアナです。この間、外務大臣はニューヨークへの訪問をする予定です。この訪問は2018年6月8日に選挙が行われた国連安全保障理事会の非常任理事国に対するインドネシアの候補選挙運動の話し合う活動に関連しています。インドネシアは国連安全保障理事会の非常任理事国になると、インドネシアは平和で安定して世界の生態系を優先的に創造することを奨励することにコミットメントをしています。インドネシアも紛争の平和的解決のための地域組織と総合効果を発揮し、国連平和維持軍の強化する、そしてアフリカの発展と平和のために様々な平和的なプランを立てている予定です。これで週間展望を終わります。イーサンが伝えました。
今週のイベント、今週の注目を集めるイベントについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今週はモディ首相がインドネシアに最初の訪問で、インドと海洋協力強化についてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は5月30日中央ジャカルタの大統領宮殿でインドのモディ首相と会談しました。同首相がインドネシアに来るのは初めてで、防衛や宇宙開発など15分野で覚書を結びました。アクトイースト政策を掲げ、東南アジアとの関係強化を重視するモディ首相は、インドネシアとの海洋協力を強化したいと考えるを強調しました。ジョコ・ウィドド大統領は2016年12月と2018年1月の2度インドを訪問し、モディ首相と会談しています。来年迎える両国の国交樹立70周年を前に、多分野で関係強化を図りました。会談後の共同記者会見で、モディ首相は東東南アジアとの連携を強化するアクトイースト政策について、ジョコ・ウィドド政権の海洋軸構想と合致していると述べました。インド太平洋の平和と安定を維持するため、はインド洋連合イオラを通じた連携を続けることを確認したほか、インド太平洋における両国の海洋協力強化に向けた共同ビジョンを採用したと明らかにしました。またスマトラ島北西のベンガル湾に位置するインド連邦直轄数量のアンダマンニコバル諸島とアチェ州を接続させる計画があることも明らかにしました。両地域の経済発展につなげたいとしています。モディ首相はまた、2025年まで2国間の貿易額を180億ドルから500億ドルに増やしたいとの目標を表明しました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1947年6月3日にインドネシア国軍が発足されたことから始めます。インドネシアは独立した時に軍を持っていませんでした。1945年8月23日に形成して、1945年8月22日に形成して、1945年8月23日に大統領が発表した人民治安機関は公式軍事組織としての軍隊ではありません。最終的に政府令に通じて、1945年10月5日に人民安全保障機関は人民治安軍に変更しました。1946年1月7日に人民治安軍は人民救済軍に変更しました。そして1946年1月26日にインドネシア共和国軍に再び変更されました。当時にインドネシアは他の軍隊を持っているので、1947年5月15日にスカノ大統領はインドネシア共和国軍と他の軍隊を統一してインドネシア国軍になった決定を出しました。この統一化は1947年6月3日に行って発足されました。次は1980年6月3日にアメリカのネブラスカでの一連の竜巻が発生したことについてです。1980年6月3日にツイスターの夜として知られています。ネブラスカのグランドアイランドシーを破壊した一連の竜巻が発生しました。発生した7つの竜巻で5人が死亡し、200人が負傷しました。この竜巻一連事件は2日間に18の竜巻が発生し、東ペンシルバニアほど遠くに深刻な被害をもたらしました。2017年6月3日にロンドンでのテロ攻撃についてです。2017年6月3日にロンドンの中心部の日課所で3人がテロと攻撃を行いました。攻撃は白いバンがロンドン橋のいくつかの歩行者にぶつかった時に始まりました。バンは橋の南側に止まりました。3人はバンを離れ、ブログマーケットでのいくつかのレストランで刺す攻撃を行いました。目撃者は、攻撃者は、それは神のためだと叫んだとナイフで観客を刺しました。容疑者3人が警察に銃撃されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は産業用ドローン本格投入、 DJI 自場販売店と提携についてお伝えします。ドローン最大手の 中国 DJI 社はこのほど中央ジャカルタのスナヤンナショナルゴルフクラブで会見を開き、ジバ販売代理店ハロロボティクス社と業務提携することを発表しました。産業用ドローンの販売に強みを持つ代理店と提携することで販売拡大を目指します。家庭用では世界シェア7割を握る DJI は、近年農業や建築現場などで使用できる産業用ドローンに力を入れています。今回の提携に基づき、ハロー社は自社のオンラインショップや通販サイトなどを通じて産業用ドローンを販売しています。 DJI はドローンメーカー各社製品を扱うハロー社の販売網を活用し、国内市場に産業用ドローンを本格的に投入していくと考えました。5月24日行われた会見では、 DJI 社のドローンに搭載するカメラの新製品が紹介されました。同製品は温度計測のできるサーモグラフィカメラと 4K カメラの2種類のカメラからなり、2つの映像を重ねることで温度別に色分けした映像を見ることができます。人が近寄れない火事などの災害分野や建設現場などで活用が期待されます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
You're as bright as the sun. We deserve to
ドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はバニュワンギにあるカトロキ城についてをお伝えします。リスナーの皆さん、カトロキ城はバニュワンギ市にあります。湾の周囲は綺麗な森があります。そしてここには鳥の声と波の音も聞こえます。とても綺麗なところです。この湾は緑の湾に名付けられる理由は、海の色は青ではなく緑色だからです。そしてビーチには白い砂浜があります。またそこにも綺麗な滝があります。滝の高さは80メートルぐらいです。リスナーの皆さん、トロキ城にはスラスラな白い砂浜を持っています。そして西と東の方には、ここには開放者は泳ぐことができます。そして海で泳いでから東の方にある滝で水を浴びることもできます。またキャンプするのが好きな人には、ここにもテントを建てることができます。リスナーの皆さん、ジェンバル市からトロキ城までの間に約6キロメートルの距離があります。そして約6キロメートルには乗り物を駐車しなければなりません。駐車場から2キロメートルぐらい歩かなければなりません。深い森を通らなければならないので少し大変だと思いましたが、海と森の綺麗な景色があるので、きっと疲れを感じることができません。深い森を通らなければならないので少し大変だと思いましたが、海と森の綺麗な景色があるので、きっと疲れが感じられません。リスナーの皆さん、もしバニュワンギへ行ったら、ぜひトロキ城へ行ってください。これで、そのインドネシアを終わります。
ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はがん治療のためのサミロトの葉についてのニュースをお伝えします。リスナーの皆さん、サンビロトという植物はインドネシア、特に大都市では非常に見つけやすい薬としての栄養価の高い植物の一つです。この植物は 細長い葉の形をしており、暗緑色の葉面を有する黄色の花をしています。サミロトはまた、扁平な周枝を持つ楕円形の果実を持っています。ステムの高さは90センチメートルに達し、多くの分岐があるので、この植物は緑豊かに見えます。リスナーの皆さん、サミロトはアジア出身です。この植物はインド、マレー半島、ジャワとインドネシアに広がりました。それにもかかわらず、インドネシアの他の地域の人々にはサミロトの名前が他にもあることが表明されました。例えば、マラユ語でベルサタ、西スマトラでロージョウと呼ばれました。中部ジャワではサンビルットとかキーパイって呼ばれます。そしてスンダ語にキーオライと呼ばれています。この植物は標高700メートルの標高で25、32度の温度で年間2000から3000ミリメートルの毛量で育つことができます。だからこそサミロトはインドネシアで繁栄することができます。リスナーの皆さん、世界中の漢方医の専門家が癌の治癒薬としてのサミロトの利点について深くて持続的な試験を行っています。実験実現者の結果、抗炎症性良性の抗出腫瘍、抗がん、利尿薬、鎮痛薬、抗高血圧薬、低血圧投射、ストマティック、アボティおよび抗平異性薬の薬理学の利点が説明されています。サミロトは、がん細胞の形成を抑制し、増殖速度を抑制し、がん細胞を死滅させることができます。一番役に立つ物質は、ラクトンです。ラクトン自体は、アンドログラフォライト、ディオキン、シグラホリド、デヒドロアンドロフォリド、ホモアンドロゴラフォリド、ネオアンドロゴラホリドなどの重要な化合物で構成されています。リスナーの皆さん、日本の専門家の知見に基づいて、化合物、特にアンドログラフォライドは、扁平上皮がん及び白血病を犯している多くのリンパ球細胞に対して、積極的に働く抗酸化物質として対応します。この化合物は、また、がん細胞が、分裂し続けるのを阻害です。このアンドロフォライド化合物はまた、この葉に非常に苦い味を生じます。サミロトの優位性に関する臨床試験に基づいて、がんを治療するために存在する多くの種類のがんのうち、苦味のある葉がペダリタ乳がん及び胃がんに効果的に適用されることが明らかにされました。他の種類のがんの場合、サミロトの葉は反応が遅くなります。 サミラとの有効性も勝利の方法から決定されます。サミラとを食べた後、何かの利点を感じない多くの人は去ります。一度追跡されると、問題の根底にはその人自身の育成し服用し起立する方法があります。ハーブ療法は治療よりも時間がかかる傾向があります。ほとんどの浴槽療法は適切に適用され、浴槽師の監督下で重大な副作用を引き起こさない。ハーブ医師の適切な投薬および監督なしに、サミラトの葉を含むハーブ植物の長期使用はまた、食欲の低下、水素細胞の酸素および低血糖につながる血糖値の低下などの悪影響を与える可能性があります。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアのイスラム教の歌をご紹介します。最初はオピクの歌ラ・イララ・イララを聞いてください。
アッラーフラーイララ・イララーアルハイアルカイالله الخالق البارئ المصور يا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Padamu bermiliar bintang dalam kuasamu, matahari dan rembulan malam bertasbih memuji keagunganmu.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Wajah-wajah bersujud penuh dengan cahaya, berharap memohon cinta kasih sayangnya.Nyanyian alam pun yang dengan cahaya matahari rembulan langit bumi pun patuh.
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
Bermiliar bintang dalam kuasamu
リスナーの皆さん、オピックはインドネシアの歌手の中でいつも宗教的な歌をリリースしています。ラヒラハイラウロという歌はサンマハチャハヤというアルバムにあります。このアルバムは2016年にリリースされました。オピックに作曲された歌は全部人々はいつも神様に感謝しているために作られました。リスナーの皆さん、次は Hanya padamu aku bergantung という歌を聞いてください。
Aku sujud mengikuti kewajibanku, ku sucikan diriku. Ku mohon ampunanmu dari segala dosaku. Hanya padamu bergantung dalam hidup dan matiku. Hamba insan biasa yang tak luput dari dosa. Dosa segala puji bagimu, ya Allah, ya Tuhan. Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, ya Allah, dan hanya Engkaulah yang kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ku mohon ampunanmu dari segala dosaku, hanya padamu ku bergantung.
Rishna no minasan, hanya padamu aku bergantung toyu utawa Reni Yayusman ni utaware masta. Kono utawa 2016 年にリリースされた Sujud というアルバムにあります。音楽はリス・ハディとアディム・コンプに作られました。最初はこの歌はレニの友達ギトロリスに歌われて人気になりました。 この歌はすべてのことを神様に任せる人についてを語ります。クリシナの皆さん、次はイスティファーという歌を聴いてください。リスナーの皆さん、イスティファーはヘディ・ユヌスに歌われた歌です。この歌は2016年にリリースされたサラッというアルバムに含めます。インドネシアのバンド、カヒッナのメンバーによると、この歌は聴きやすくて、いつでも聴かれると言われました。リスナーの皆さん、最後にサラッの歌、リヒラリタラを聞いてください。 これで音楽の広場を終わります。
Siapa hanya sebutir debu, limpahi hamba rahmatmu, terangi jalan hidupku, sinarilah dengan cahayamu. Setiap nafas hamba,
percaya.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または 15150 または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。